もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、57歳です。
57歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
71歳です。
71歳。お子さんは？
4人です。
4人で、今はご主人と2人ですか？
いえ、一番下の子と3人で生活してます。
あ、そうですか。はい、わかりました。それで、はい、どんな相談ですか？
3週間前に、はい、次男を25歳で亡くしまして。
はいはい。
それが本当に突然の出来事で、
はい、
ここから2時間ぐらいのところに別で寮に仕事で住んでたんですが、
はい、
寮の担当の方から夕方電話があって、
はい、
夜勤のはずが出てこないので、
うん、
寮に訪ねて行ったら、
うん、
倒れてたと、
うん、
亡くなってますっていうことで、
うん、
今すぐ来れますかっていうことで、
うん、
家族で行きました。
はい、
そしたら寮で会社の方とかもみんないてくれて説明してくれたんですけど、
はい、
夜勤とかがあった仕事なので、
はい、
前の日1時まで夜勤して、
はい、
前の日までは元気でいたので、
はい、
っていうことでした。
はい、
それでもう警察が調べるためにも連れてってるので、これから警察に行きますっていうことで、
はい、
警察で12時ぐらいまで待ってたんですけど、
はい、
CT とかも撮ってくださったんですけど、それだけでは原因がわからなくて、
はい、
明日解剖しますっていうことで、
うん、
その時に今警察に一回戻ってきたからお顔だけ見てくださいって言われて、
はい、
お顔だけ見たんですけど、
はい、
警察の方も明日解剖して調べさせてもらいますっていうことでした。
はいはい、
で結局翌日警察調べたんですけど、薬物とかそういう事件性はないし、その周りから誰かが入ってきたっていう事件性は全くないっていうことで、原因が不詳っていうことで死因が言われてしまって、4日後に葬儀も行ったんですけど、解剖したのでだか分かんないんですけど、お顔しか見れなくて体は包まれちゃってるのでもう開けれませんっていうことで、葬儀で帰ってきてからもう体も裸のままで服は着せてあげられませんって言われて、
うん、
でも触ってやれなくて体も撫でてやれなくて、袋の上からしか、うん、お顔を撫でてあげることしかできなくて、
うん、
今となってはもう開けて手でも握ってやればよかったと思うんですけど、なんかもうかわいそうだったなと思って、うん、いろいろ考えちゃってっていうのもあります。
うん、
結局3ヶ月前に長男が結婚したんですよ。
はい、
その時の結婚式で会った以来で、
はい、
それから結局会えないで亡くなってしまって、
はい、
主人はそれこそ4ヶ月後に好きだった音楽のグループのコンサートに行く予定とかも立ててたり、
うん、
1ヶ月後には昇進の予定もあったようなんですよ。なので本人はそのために頑張ってたし、うん、楽しいこともきっとあったんだろうからっては言ってくれたりするんですけど、ただ一点亡くなったっていうことで銀行とかカードとかで変更とかしなきゃいけないと思って、お財布を見たらやっぱりあの消費者金融みたいなカードが何枚か見つかって、銀行からもローンの窓口を作って結構大きなお金を一括で借りてるっていうことが分かって、
うん、
何かギャンブルしてるわけでもないし、
うん、
何に使ったのかが全然分からないんですよ。
かなりの額は使ってるわけですか？
そうなんです。銀行ローンだけでも50万限度額いっぱいいっぺんに借りてて、でもそれもどこに振り込んだとかそういうのが全然もう分からなくて、カードローンもいくつかあるみたいなんですけど、今個人情報開示っていうんですか、
はいはいはい、
やろうと思って書類を取り寄せてるんですけど、
はい、
持って帰ってきた荷物の中にはこれだけ借りててこうだったみたいな、そういう流れが分かるものが一切ないんですよね。
うん、で今日の相談っていうのはどういうことですか？
なので急にこういうことが起こってしまっ って自分の気持ちをどういうふうに持っていけばいいのかっていうことと、うん、あとはそのまあカードローンとかの関係でもう一個言うと生命保険には入ってたんですよ本人が。
あ、そうですか。
でちゃんとそれが一応出るみたいなんですけど、
はい、
カードローンがいくらあるかっていうのがわからないとあれですけど、どういうふうにしていかなきゃいけないのかっていうことなんですけど、うん、
わかりました。今日はあのスタジオにですね、はい、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃっているので、
はいはい、
伺ってみたいと思います。
ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
次男の方が3週間前に亡くなったっていうことはもう事実としてあって、
はい
う
んはいはい、
受け入れられないんですよね気持ちの上では。だけど それは事実としてあるっていうことと一緒にいることしかできないんじゃないですかね。
そうですね、うん、
それはだっていろいろ考えても変えられないじゃないですか。
ああ、そうなんです、うん、本当にそうなんです。いろいろ考えても変えられなくて、
それだけは変えられないから、それを受け入れることもできないんだけど、ただ変えられない事実だっていうことだけ、それを分かるしかないんじゃないかな。
ああ、本当ですね、
うん、それでそういう事実と一緒にいるしかないんじゃないかなと思います。
ああ、そうです。本当に、うん、その通りだと思います。
だけど、うん、それは事実だけど、次男の方が25歳まで頑張って生きてきたことも事実で、さっきおっしゃってたけど会社でも評価をされてもうすぐ昇進だったってことも事実だから、それも合わせて事実なんだと、それ頑張ったんだって事実はあるわけだから。
あ、本当ですね。ありがとうございます。
でちょっとあの話変わって、カードローンがあって何に使ったかわからないっていうことはやっぱり弁護士的には気になるので、
そうです、う
ん、そこをしっかり調査をされて、
はい、
であのこんな話は考えもしないだろうけど、人が亡くなれば法律的には相続の問題が起きますでしょ、
はいはい、
で非相続人が次男の方で独身なんですよね、もちろん。
そうです、独
身です、ね、寮にいらした、はい、だから相続人は親御さんってことになりますでしょ。そうするとあなたと夫ってことですよね、はい、お父さんお母さんってことだから、はいはい、大きな負債があるとそれもしょうがなきゃいけなくなっちゃいますから、そこはちゃんと確認をして、
はい、
で生命保険はご本人が受け取り人でなければ相続財産ではなくて契約に基づく支払いだから、どういう受け取り人になってたかによるのはそこだけはちょっと確認していただきたいんですが。
あ、主人が受け取り人です。
じゃあもうそれは契約に基づく保険金の支払いなので相続財産ではないので、そこでプラスマイナス計算されないので。
なんですか、
うん、ご本人が受け取り人とかなってるとご本人の財産になっちゃうから、そうするとそれが相続財産としてカウントされるよってなっちゃうんだけど、お父さんとかお母さんとか、まあ別の誰かさんってこう決まっていれば、それは別に相続じゃなくて生命保険契約に基づいて給付されるものだから相続財産じゃないんですよ。
はいはい、
でそういう意味ではあの今おっしゃった形ですと、仮に負債があったとしても、はい、相続財産プラスマイナスで計算する対象にはならないってことになりますよね。
ならない。あ、うん、そうですか。
だけどいずれにしてもそうは言っても、はい、一番心配なのは亡くなってから3ヶ月の間に相続放棄をしないと、法定単純承認といって全部相続することになっちゃうんです。
あ、なるほど。
だからもしも次男の方が、まあ、そこないといいんですが、ローンの話とかおっしゃってたから、仮に1000万も借金があったとしたら、それはお父さんお母さんが背負うことになっちゃうじゃないですか。だからそこだけが一番弁護士としては気になります。
はい、
まだ亡くなって3週間なので時間がありますけれども、もしそういう調べた結果負債があるようだったら相続放棄をしないと親御さんがそれを代わりに返さなきゃいけなくなっちゃうんで、その亡くなってから3ヶ月の間に相続放棄をしなくちゃいけないケースがあるんだっていうことだけ頭に入れておいていただきたいなと思います。で相続放棄の手続きっていうのは家庭裁判所に申述申し述べるっていう手続き、申述というんですが、簡単な手続きですので、はい、万が一そんな負債が大きな負債が出てきたらそういう手続き放棄の手続きをされなきゃいけないだろうなと。
ああ、そうなんですか、うん、なんか個人情報開示っていうところにするといいっていうふうに教えてもらって、
はい、
今書類を揃えてるところなんですけど。
それはあれですか、法定相続人としてそういう申請をしてるっていうことですかね。
そうです、そうです。
そうですよね、そうするとまあ本人と同じ立場なので法定相続人であれば、当然開示してもらえるはずだから、そこで中身を聞いて、はい、あとは何も特に資料がなかったっていう話なので、なかなか出てこないと思いますけど、 携帯電話とかのやり取りとかを見て、携帯電話開けるかっていう問題はあると思いますけど。
そうなんです、実はそれがもう開けなくて、うん、今契約会社と元のとこにも聞いてるけども、うん、どうにもならないですっていう風なので、うん、
あれは難しいですよね。だけどパソコンとかは使ってらっしゃったら、そっちだったら開ける可能性もありますよね。
パソコン使ってなかったんですよ。あ、そうですか。もう携帯電話だけですね、うん、
そうするともうお友達から聞いていくしかないのかなっていう気がしますけど。
あ、なるほどね。
でもとりあえずその借り入れがあるのは、銀行で例えばローンで落ちているんだったら、そっちから調べることはね、やってらっしゃるように分かるから、できる限りそう調べていただいて、もしそういう負債があったらしかるべき手続きをちゃんとしないといけない、それだけ頭に置いていただければなと思います。
はい、分かりました。よく分かりました。どうもありがとうございます。
ちょっとお待ちいただけますか。
はい。
こういう苦しみっていうのは最初はね、
うん、
受け入れられないと思うんです、で受け入れられないのは当たり前の人間の心理で、だけど、はい、その受け入れられないっていう期間が過ぎると、ああやっぱりそういうことだったんだって受け入れられる時期が来るわけですよ。その間に、悲しみを抑えない方がいいんですよね。どうしようもない悲しみですから、それはしっかり悲しんで、
はい、
悲しみは表現した方が消えていくんですよね。
あ、
そうすると、最後に回復の時期に向かいますから。
そうなんですか。仕事は一応介護の仕事をしていて、皆さん元気になりましょうっていう仕事なのに、自分がこんな風だととても人前に立てないので今ちょっとお休みしてるんですけど、なんかもう仕事なんてしてどうなるのみたいな気持ちにもなったりして。
それはそうでしょうね。他のことはどうでもよくなっちゃうんですけれども、
で、
そうですね、でも、今すごくいい仕事をされてるわけですから、人を励ますことで自分が一番励まされるんです。ですから今あなたはね、人を励まする仕事をしているってのはものすごい素晴らしいことです。
あ、そうですか。
これはぜひやってください。
ありがとうございます。私自分で言うのも変だけど、声が大きくって、いるだけで元気もらえるって、みんなすごい楽しみに来てくれるっていう職場だったんですよ、お年寄りからも。だけどもうとてもそんなことできないと思っちゃってて。
いや、それ逆です。お年寄りを元気づけることをしてください、あなた自身が元気になってきます。
ありがとうございます。
人生には避けられない悲しみもありますけれども、それでもって人間は深い人間になっていくわけです。
わあ、本当ですか。
ですからこの事件でもってあなたは本当に本当に深い人間になっていくわけですから。
ああ、そうですかね、子供が教えてくれたんですかね。
そうです。
そうやって思ったら、
そうです。それはお子さんが生きるということの深い意味を教えてくれたんです。
ありがとうございます。本当ですね。
生きてる意味をもっともっと感じ取ってください。
本当ですね、はい、ありがとうございます、
はい、どうも失礼します。
はい、皆さんによろしくお伝えください。
はい、わかりました。
ありがとうございました。
励ます人が励まされます。